聖書を読みいたします。マタイによる福音書14章の1節から12節までです。その頃、領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ。死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネが、あの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが、民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者と思っていたからである。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊り、ヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に、願うものは何でもやろうと誓って約束した。すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、人を遣わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ、少女に渡り、少女はそれを母親に持って行った。それからヨハネの弟子たちが来て、遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。本日は、自分自身から出る欲望の罠を遠ざけて、主なる神様の約束に生きようというお話です。本日はマタイ福音書の14章前半、先週とは打って変わって悲しい話です。先週先々週は聖書の価値観で人生の土台を組み直し、また人生をすっかり主なる神に捧げた実り多き人々の話でしたけれども、今週は悪霊がもたらす闇の働きについての話です。具体的には、自らの欲望に振り回された挙句に、悪い霊に助け舟を出されて、それに乗ってしまって神の人の首をはねた話です。罪が人間を恋したって、ついに人殺しに至った話、それも神様の働きを担う要人 VIP を暗殺するという暗いストーリーです。話の中心はヘロデという男性です。これは親戚同士の結婚が複雑に絡んでいる分かりにくい部分ですので、ちょっと5分ぐらい詳しくお話しさせていただきますけれども、分からなくても気にしないでください。複雑な話です。領主ヘロデという人が出ていますけれども、同じマタイ福音書の2章のヘロデとは別の人物になっています。2章のヘロデ、イエス様が生まれた時に東方の博士と面会して、そしてベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしたヘロデというのは全く別の人物です。2章19節においてもすでに死んでいるというふうに記録されています。で、そちらの2章のヘロデの方は有名なヘロデ大王という人物です。もともとはアラビア出身の家系だったんですけれども、父親の代からユダヤ教に入ったわけです。で、ヘロデはローマの有力者と通じることでパレスチナの王様として君臨して、エルサレム神殿の建設にも勤しみました。そして現地での支配力を強めるために、最初の妻ドリスを息子ともども王宮から追放してしまって、 別な女性、ユダヤ人のハスモン家の王女マリアンメを2番目の奥様に迎えました。このハスモン家というのは日本でいうと徳川家のような、ユダヤを100年以上統治してきた王族でしたので、そこから来てくださったマリアンメという女性を大王はとても愛してやまなかったわけです。良い関係にはあったんですけれども、大王は実の妹にそそのかされて、猜疑心を煽られて、2番目の妻マリアンメとその息子を殺害してしまいました。息子は殺してしまったんですけれども、孫2人は殺されずに生き残ることができました。で、孫の1人男の子がアグリッパという男性で、使徒言行録12章に出てくる方です。もう1人の孫、女性の方が本日マタイ14章に出てくるヘロディアという女性です。で、このヘロディアはおじさまと結婚をすることになります。もう一度ヘロデ大王から見ますと、ヘロデには他にも奥さんが8人おりまして、そのうちの2人にそれぞれ産んでもらった男の子がいます。その2人が孫ヘロディアの夫となりました。で、8人の女性の妻のうちの1人がサマリア人のマルタケという女性で、その息子がヘロデアンティパス、本日の主人公はそのサマリア人の息子でした。もう一人の妻で、2番目の奥さんのマリアンメと全く同じマリアンメなんですけれども、こちらはエルサレムのマリアンメ、ハスモン家の王女ではなくてエルサレムのマリアンメという方から生まれたのがフィリポ、今日も登場しますけれども、フィリポという男性です。で、孫の娘の孫娘のヘロディアがこのフィリポという男性とおじさまですね、結婚してローマに暮らしていたんですけれども、もう一人のおじさま、今日の主人公ヘロデアンティパスがガリラヤからローマにやってきましたら、アンティパスそのヘロディアを、自分の姪子をとても気に入ってしまって、弟の奥さんだったにもかかわらず恋に落ちて、弟からその妻を奪ってしまったわけです。で、その妻ヘロディアは最初の夫フィリッポとの間にできた娘サロメを連れてガリラヤにやってくるということになって今日の話になります。ちょっと複雑な話ですので忘れてくださって結構です。で、今日の話は、口では天地創造の神様を信じているとは言いながらも、ヘロデ家の人々ですので中身は自分自身の欲望に生きる、そういう方々がのその家族の物語になっています。で、自分の欲望が罠になって自らその罠に飛び込んでいってしまうような話です。事実は小説よりも奇なりと言いますけれども、その領主ヘロデは弟の妻をこう奪い取って自分の国に連れて帰ってしまった話になっています。強い人がやってきて弱い人を踏みにじるということが起こっています。弱い人は自分の持っている小さな幸せを奪われて、人生台無しにされた挙句何の保証もないというような、典型的な親戚同士のパワハラがここに起こっていました。で、強い俺が正しいんだって領主ヘロデが言うわけです。弱いお前が悪いんだというふうに言うわけです。本文14章の一節を見てまいります。 その頃領主ヘロデはイエスの評判を聞きと書いてあります。イエス様は公に伝道生活を始めてからもう2年も経っていたんですけれども、領主ヘロデはそれまでイエス様のことをよく知らなかったわけです。第一コリント2章8節にある通りなんですけれども、この世の支配者たちが神秘としての神様の知恵から一番遠いところに住んでいる、そのことがこの4章1節に表れています。2年もイエス様活動されてたのに、2年経って初めてイエス様を知ったと。2節です。家来たちにこう言った、あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。ここから洗礼者ヨハネを殺してしまった領主ヘロデの両親の呵責が読み取れるかと思います。イエス様の評判を聞いて何も両親の呵責がなければ、あ、そういう人が現れたんだなと思うわけですけれども、しかし領主ヘロデには心の中にうずきがあって、洗礼者ヨハネの首をはねてしまった。それがひょっこりと顔を出したようです。洗礼者ヨハネが死者の中からよみがえった、だから安心だ、自分の罪は拭われた、あ、殺したのに生き返ったからもう罪は問われないんじゃないか、そんなふうに考えました。そもそも洗礼者ヨハネは生きていた間に奇跡など起こさなかったわけですけれども、領主ヘロデは自分の傷んだ心を慰めるかのように家来にそんな作り話をしてしまったようです。冷徹な人物、無慈悲な人物ではありましたけれども、ヘロデは神を恐れることが少ない、ほとんどない、そういう人物でしたけれども、逆に自分自身の中にある恐れに取りつかれていたということがわかります。両親の呵責に責められて自責の念によって苦しんでいた様子がわかります。しかし私たちのようにイエス様の救いを受け入れる方々は自分自身の中の恐れから解放されます。3節、実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。4節、ヨハネがあの女と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。兄のヘロデアンティパスが弟から妻を奪い取る、そういうことが救い主が活動されているガリラヤの地で許されていいわけはありません。で、正しい人、神の人、洗礼者ヨハネがこんなこと言ったら自分の身が危ないとは十分に自覚しながらも、あえて本人に面と向かって、あの女と結婚することは律法で許されてないというふうに、教えて差し上げたわけです。で、この教えに心から痛みを覚えたのは領主ヘロデアンティパスと、そしてその妻のヘロディア2人でした。やめておけばいいのにわざわざ忠告をしてくれたヨハネを牢屋につないでしまいました。洗礼者ヨハネは公の場で活動を始めて1年半が経った時にこの領主ヘロデに捕らえられて、また1年半を過ごしたところが本日の殺害の現場の話になります。イエス様は2年以上活動されて ていたわけですけれども、ヨハネの活動は3年に及んでいました。でそのヨハネの活動時間の貴重な半分、後半が牢屋で費やされたということがここからわかります。5節、ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが、民衆を恐れた人々がヨハネを預言者と思っていたからである。同じ出来事をマルコの6章が記していますけれども、実は領主ヘロデ、アンティパスは洗礼者ヨハネのことをとても尊敬している面がありました。その話を喜んで聞いて耳を傾けていたというふうに6章にはマルコには書いてあります。ところが反面、痛いことを言われたものですから、機会があったら殺したい、そんなふうな複雑な思いを抱いていました。神を恐れなかったけれども、しかし領主ヘロデは小心者で、逆に民衆を恐れていたというふうに記されています。私たち人間は天地を作られた神様を恐れないのであれば、それは自由でいいんじゃないかというふうに現代人は思ってしまうわけですけれども、実際はそんなことはなくて、逆に私たちの目から見たら、まあ、神様の目からご覧になると、どうでもいいことに縛られて振り回されている、それが神を恐れない人の実際だということがわかるかと思います。天地創造の神様を恐れて神様に喜ばれる生活をするというのは、誘惑に陥る罠を遠ざけて一歩でも神様に近づくところにあります。領主ヘロデは憎らしい、尊敬しながらもこう憎らしいと思っていたヨハネをこう牢屋に閉じ込めることで、いつでも殺せるという状態を作ってしまいました。そして罪が機会をうかがい、ついにそれを実行する時が来てしまったのです。創世記4章7節、カインとアベルの話ですけれども、4章7節に神様がカインに言った言葉が記されています。新改訳は次のように訳しています。あなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。領主ヘロデにはヨハネを殺したいという心の渇き、欲望が抑えがたいものがこうあって、それが戸口で待ち伏せしていたわけです。その欲望がヘロデを恋慕っていたわけです。やめておけばいいのに、牢屋につないでしまったが、ゆえに機会が来てそれをすぐ実行する羽目に陥りました。目に見えない悪い霊というのは、私たちの神様が生きて働くように悪い霊も生きて働いています。私たちが何を欲望として持っているのか、どういう性格なのか、願望は何なのか、そんなのをよく知った上で罠を仕掛けてきます。そして罪を犯すように先回りして、罠にはめようとするわけです。私たちは無防備に過ごしていたら、そういう悪い勢力に勝ち目はありません。他人の所有物を奪うという泥棒の味を覚えてしまったら、なかなか止めることはできません。振り込め詐欺などで何百万円もの札束を簡単に手にするようなことを覚えてしまったら、なかなかやめられません。特殊詐欺の首謀者でなかったとしても、闇バイトと呼ばれる詐欺の端を担ぐだけでも、その味は甘美で 簡単にやめることができないと分かっています。大きな罪は小さなほころびから始まるものです。ヤコブ書には次のようにあります。4章6節、神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。4章7節、だから神に服従し悪魔に反抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。領主ヘロデの失敗を避ける一番簡単な方法は、腰を低くしてイエス様の教えに従うということです。聖書の価値観で人生の土台を組み直すということです。そうすれば目に見えない悪霊が私たちの元から逃げていきます。オレオレ詐欺に引っかからないようにする一番良い方法は、電話に録音機を設置することではなくて、イエス様の教えをそのまま実行するということです。4章6節、ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘が皆の前で踊りヘロデを喜ばせた。ヘロデガリラヤの領主ですので、そこに高官や将校有力者たちを大勢招いていた。自分の誕生日にお酒をも飲んで楽しんでいたようです。そこに義理の娘の踊りを見てさらに気を良くしてしまったことがここから分かります。続く7節、それで彼は娘に願うものは何でもやろうと誓って約束したと書かれています。神を恐れると口では言いながらも実際には恐れていなかった家族が、それも小さからを娘に何でもやろうというふうにこう誓ってしまったわけです。娘さんが何を言い出すのかわからないのに何でもやろうと約束、それも誓って約束しました。自分自身を極めて危うい立場に立たせたということに気づいていなかったようです。8節、すると娘は母親にそそのかされて、洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。妻のヘロディアがついに目の上のたんこぶのヨハネを殺害するチャンスを自分の手に入れたわけです。別の面から見ると悪い例に尻尾をつかまれて決定的な破局にまで追い詰められたプロセスがここに描かれています。9節、王は心を痛めたが誓ったことではあるし、また客の手前それを与えるように命じ、10節、人を使わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。神を恐れなかったヘロデですけれども、招いておいた高官将校有力者たちの前でメンツを失うことを恐れていました。本当は生かしておきたかったという気持ちもあったんですけれども、その場の勢いもあり、また娘の要望を跳ね返すことも難しく、とうとう殺してしまいました。周りの家来もみんなイエスマンだったようです。ヘロデの愚行を正すものはありませんでした。うまい汁を吸いたいと思う人たちがこぞってヘロデのもとに集まっていた、そんなことが想像されます。どこの国でもどこの職場でも権力の中枢ではこういうことが意外と起こりやすいものです。本日は自分自身の欲望を遠ざけて、罠を遠ざけて主なる神様の約束に生きようという話です。神様は私たちの目に見えることはありません。聖書に親しんで時間をかけてお祈りを捧げて、それで神様が何かその場で言ってくれるかというと、うんともすんとも神様おっしゃらずに 私たち何も感じないということがほとんどだと思います。では神様は私たちのそんな行いや祈りを無視されているのでしょうか。神様は私たちから遠く離れていらっしゃるのでしょうか。そんなことはありません。神様はいつも私たちと共にいらして、私たちが神様にすがるのを、頼りにするのを心から喜んでいらっしゃいます。イエス様を信じ始めた頃は、もしかしたら神様がすぐ答えてくださるというのを体で感じることもあるかもしれません。しかし神様はだんだん信仰が長くなるにつれて、また別の訓練をくださいます。自分の感覚を信じるのか、それとも私の約束を信じるのか。感じなくても御言葉は永遠に正しい、そう信頼する心を育てるために、神様は私たちに何も語られない、何も感じさせてくれない、そういう時が多くあります。しかし神様を頼る私たちのことを、神様はいつも喜んでくださって、何の変哲もない日常の中に幸せを隠しておいてくださいます。後になって私たちはそれを気づくのです。時に無反応に見える天地創造の神様ですけれども、それでも神様の約束を信頼して人生をかけて歩む時に何かが起こります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。自分たちにはたくさんの欲望がありますけれども、その罠にかからないためにはイエス様の教えに従うことだと改めて気づかされます。あなたが近くにいて私たちをいつも愛してくださっていることが感じられないことがありますけれども、しかし時が経って振り返ってみると、あの平凡な毎日はとても幸せだったと思える時がよくあるものです。目に見えないあなたを信頼しきれない時、どうぞ私たちを憐れんでください。イエス様の教えが永遠に正しいということが分かるように、私たちの目を開かせてください。そしてあなたに頼る時に、あなたが何か目に見えない祝福を隠してくださると信じて、今日も一歩前に進めますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。